この箇所は、初めからの44編の大施設からつながっています。これは非常な困難が、この神を信じる民の上に降りかかった。それを、何とかして、その苦難から救ってください、ということで、必死になって、まあ、祈る、ということですね。でこの人を作った人は、自分たちが得た領土としても、44点の4節にあったように、先祖は自分の武力によって、年取ったのではない。これ平行法ですので、全条件の1行目、2行目はほぼ同じことですね。1行目、先祖が自分の釣り、武力によって領土を取ったのでもない。自分の腕の力によって勝利したのでもない。こういうほとんど同じことに書いてるわけです。どう違うのかということはあんまり詮索する必要はないですね。で、あなたの右の見て、あなたの見える、あなたの見解の二人。これもほとんど同じことで、神様の右の手と御顔の光、普通はあんまり同じとは考えないわけですけども、この平行法ですので、右の見て、右手という、神様の目で見える手があるわけじゃないけども、御顔の光、この右の御顔の光ってそれほどの大いなる力があるということを、この教えを作った人は非常にハッピーと知っていたから、こういうふうなことを並行して、平行というのは並べて、置いております。こういったことは私たちも何か良いことがあっても、自分の努力や、自分の能力や、自分の知識によって、あるいは生まれによって、来たのではないということは、常にはっきりと何か良いことがあっても、これは神様の力によって、ましたのだと。私の何らかのこと、関わっている人としても、その何らかの小さなこと、言葉や行動にしても、神様から賜ったこと。神様から賜って、そのような考えや行動ですから、もう与えられてできたこと。常に知識の手入れたら、それも、御顔の光を受けて、そしてこの光を見つつ、成したからできたんだと。まあ、そういうことを、絶えず私たちとしても考えていく。いつも思う。旧約聖書のいろんなところは、全く我々と関係がないように思われがちなんですけど、様々なところで、実は新約聖書のことを非常に早くから予言的に言っているわけですね。で、神こそ我々の王、イエス様が来て、お前は本当に王なのか、あなたが言う通りだということで、この最後のヨハネの福音書のところでも、王というのは、あらゆるものの上に立って、支配をなさっている。その支配というと、日本語では、マイナスのような意味にしか響かないですね。例えば自民党の長い支配、安倍政権の長い支配が何をもたらすかというと、その弊害があるという側面をまず言うということがあるんですね。戦前の天皇制、戦前の江戸幕府の支配。まあ、そういうようなことですが、ですから、神様は支配してるんじゃないの。まあ、そんなことを言うらしい。この意味が違うということを考えないで、そのまま日本語の信長の支配のようなことを論争するかです。本来はバシレイア、神様の権威、神様の支配。神様は愛と信じるのだから、愛と信じてですね、信長や秀吉や徳川幕府のような残酷なことや秀吉、そんな戦時中の天皇制、あるいは軍部の支配とかですね、それと全く違うわけですね。支配という言葉も、そのままの日本語の通常を使われている方でしたら、また間違ってくるわけです。バシレイア、神の国というのは神様のご支配と言い換えることができるわけですけども、神ご支配を愛と信じたということですね。で、王というのはそういう意味で、死にあってもキリストこそは本当の王だ。どこにも王らしくはない。そんな王いないというのが日本人の圧倒的多数ですけども、本来のこの世界を愛と真実を持って、 からどんな虚偽のものも、そうやっても必ず神様だけは見抜いて、そういう適切な時期に必ず裁きをなさる。まあ、そういうのが王だ。まあ、キリストが王だということにつながっているわけです。で、この、我らを敵に打ち勝たせる。不思議ですね。我らを憎むのを始め落とすのはあなたです。まあ、こういう敵に語られても、普通の今の、例えば、ウクライナの敵はロシアだとか、北朝鮮の敵は韓国とアメリカとかだとか、こういうようなことを思い出すんですけども、聖書を見ると本当の敵ってそれに具体的な人間や人ではないわけですね。我々の本当の敵は目に見えないサタンだ。ということです。我々の本当の王は目に見えない存在であるキリストだということなんですね。我々の本当の敵、サタンに打ち勝たせるのはあなたですというのを変えることができるわけですね。我々を憎む者、真実につこうとする者を憎んで殺そうとするような者、で恥に落とすというのは、これもですね、日本語で恥をかかせるなんて大したことないという感じですけども、この場合はですね、滅ぼすっていうのを強い目を持って言われるわけですね。一番の恥というか、落としめられるのはこの滅ぼされることだからですね。で、この、しかし、あなたは現実の生活では見放された。恥ずかしみに合わせた。敵の力が来る前には、魔法ことで、それが、周囲のためにあざ笑う。で、というようなところ。すべてのことを振りかかっても、なお、決してあなたを忘れることがなかった。あなたの道を逸れて離れはしなかったという、まあ、そういう意味では強靭な信仰を持って、周囲に群がる悪の力があっても、なおかつ、忘れることなく信念をつけていた。それでもなおですね、それだけ信じてやっているのに、なおかつ我らを決めました。死の影、実際にこれは、その後の様々なことも含んでいることも言えるわけですね。バビロンの発展のようなこと。死の影で終わってしまった。ユサリもたくさんの死体、そしてそこからたくさんの人々が、はるかに遠いサボ地帯を越えて、バビロンにずっと長い長い病気で連行されていったんですね。で、そのようにひどい目にあった俺らが、それでもの神の身を忘れないかどうかをじっと神様は見つめておられたんだ。そのように一人ですね、裁きを苦しみを受けても、神様はじっとそれをそっと通して本当に立ち返るかどうか、その苦しみがあるから、異教の神様に心が離れていくかどうか、それをちゃんと見つめられているんだということですね。次の23節、あなた家に耐えることなく、殺されるものとなって、殺すために死ってなる。これをこの前に触れたように、ローマ書の中で、非常に有名なところ、これはちょっと重ね、今日のこの前と重なるけれども、この前住んだ人、パウロが、ということもあって、しかしはこのように前言ったことも重ねてですね、合わせていってるんですけれども、このローマ書の8の28は、この辺りですね、はローマ書は罪によって、十字架によって罪に許される。死んだ状態のものを蘇らされる。そして結局何が最終目標なのかというと、神の愛を深く知る、神の愛を深く受ける。そして他者にその深く受けた愛を及ばすということで、神の愛だったわけです。そういう意味で、8章こそはローマ書の頂点、クライマックスに位置するところだと言われている。この書の最後の部分にですね、今日の箇所が出てくるというところに、パウロがいかにこの詩編の原文の教訓だところを、非常に重要なものとして位置づけていたかがわかるわけです。 このローマ書の8章の、この36節ですね。これはヘブライ語の詩編がギリシャ語に訳され、そのギリシャ語に訳したものだからちょっと意味、表現が違うようになっている。ローマ書の8の36は今日の箇所を引用して、私たちはあなたのために一日中死にさらされ、かぼられ必死のようにいられている。あなたのためにですね。悪人のために、あなたのためにというところは、こういうことは考えもしないですね。非常な苦難はいところ、あの悪人が一人だ。悪話がして。と思うのに、あなたのためにこのような苦難になっている。あなたがこの人の裁き、鍛錬のために、この恐ろしいような苦しみを与えているんだ。そして、この箇所はですね、情けるままにしてなっているということは、イエス・キリスト自身もそうだったわけですね。これは、44編の14、15、16、17。僕の民が頭を振って侮るままに任せた。これは福音書にもですね、頭を振って人々をイエスに与えて当たったというところがあるわけです。大変よく恥ずかしいな、私の前に当たってる子を見せる子です。まあ、真の民が当たられとかですね。このようなことはイエス自身もあったし、イエス様自身も実際に、こふるため、殺して神に捧げる、羊のようになされた。ということで、イエス様この非常な苦難を持って、殺されて、私たちのために贖いとなった、ということがあります。そしてキリストはその非常な苦難、によって、ただ信じるだけで、無数の人たちが、罪の許しへ、さらに、復活の命を与えられる道を開いてくださった。そのキリストの愛を受けたパウロ自身も、この最後のところで、神の愛について言ってるわけです。罪を許されて、復活の命を与えられたもの、最終的に何がわかるか。神の愛がわかる。しかも、どんなひどいことにあっても、消えることない愛だっていうわけです。誰がこのキリストのため、キリストの愛から私たちを引き離すことができるのか。どんな困難がキリストの愛から離すのか。苦しみ迫害ゆえ。これは実際に長い迫害の時代。どんなことがあっても、キリストの愛を信じ、実感し続けて死んでいった人がおったからこそ、まあ、キリストはこの人が伝わっていったわけです。人間として最も本来の姿はキリストを信じていけるとかなのに、その最も本来の姿をとって信じていったら、私たちはあなたのために一日を死にさらされている。実際に、あの、ローマ帝国に進む、キリスト教が広がっていった過程に、キリストが処刑されるわずか30年余り、時のネロ皇帝の時代には、到底放っておくことができないほど、広大なローマ帝国の領域に広がった。そこで何としてでも、このキリスト教というものを信じて、皇帝を礼拝しない、神だと礼拝しないものを殺してしまおうということで、 ネロ皇帝はローマの巻の木に火をつけて、火をつくれたことを命じて、そしてその火災はあのキリスト教徒であったんだ。と罪を犯して、そうやってキリスト教徒をいっぱい解放して処刑していく。しかも、いろんな動物に、あら、植えさせたライオンとかに、前に、キリスト教徒をですね、大きな、競技場、コロシアムっていうのは、競技場でたくさんの見せ物にした。そんなひどいことをしたわけですね。日本の江戸時代でも、また中国に入っていく、あるいは南アメリカの地域と、いろんなところに初めて入っていくというのは、随分ひどい迫害を受けたわけです。日本の場合でも、戦前は、天皇は人間だ。本当の王はキリストだ。と言っただけで、それを信じるだけで逮捕されて、冷たい、このデーモン一切なし。そんなところで、本当に光栄人だり、美人だりしたような人も出たわけです。何が言ったら悪いのか。本当のキリストだと信じ、再臨のキリストだと。そしたら天皇は荒人神で終わらせるよ。本当の王だ、支配者なんだ。天の皇帝、天皇という。それをお前はこの過去の人間に好きなキリストを天皇になさる。言うのか。というふうなことを言われて、そんなことで殴ったり蹴られて散々言わされて死んでいった人もおるわけです。確か私たちとはつい80数年前、そんな現実があったわけですね。これは、なんか遠い現実ではないわけです。まあ、中国でも、ロシアでも、プーチンの言うことは間違いだ。真理に反してる。そんなことはたくましたくさんある。あるいは地位の高いものだったら、国が逃げても、毒薬をもらえたりして、暗殺される。そういうことが起こるわけです。けれども、ここで言うとしていることは、キリストを信じて、時代とか状況によって本当にひどいことが行われてきた。行われるだろうと。しかし、どんな苦しいことがあっても、キリストの愛からは離されない。これは、実際に、非常な拷問によって眠らさないで、拷問を受けたらまやったりしたけど、時は超えてしまう。脳の差に。どこに救われたのか。もう、そういう場でもその恐ろしい苦しみを通して死に至ったけれども、神様のところでキリストと同じ栄光を持って蘇る。この世においては、どう見ても救われた。とか見えない形で死んでいく人は今実際に立って思った。そういうことが起こるということをキリストご自身が示されたんですね。最も神の祝福を受けたお方がキリストだった。最も完全な良い生き方をした。これがキリストだったと。この最後は、恐ろしい武力を受けて、そして首で両手両手に打ち付けられるというのは、絵で見て簡単に十字架のキリストと思うなんじゃないけど、実際にそういうものに遭うということは、想像でする苦しみですね。小さな時が一本刺さって、まあ、街中で生活したら、時が刺さるってないかもしれないけど、私みんなとこに、家の裏の国に向かって、庭の方に国が落ちてきたりして、庭を草抜いていったら、しかしは国の時計、こっちに口が刺したりすることよくあるんですね。なかなか取れない、ちょっと取れたんですね。それが、可能してきたり、最終的には落ち出して取れるんですけども、で、取り抜けて一目取って、そしたら嫉妬するという時もあります。そんなふうに、小さな鳥がしてもこんなに痛いで、深いになるから、もうそういう時に、これよりですね、あんな大きな杭を人間の体を支えるという大変大きな杭ですね。想像を絶する恐ろしくですね、人々の、興味半分の眼差しで、 その風の中でもだえ苦しむものらしい。それは神が見放したのか、そうでなくて、でも、この人間としては非常に痛みを感じる。人間の形をしてこられたら。だから、我が神、我が神、マイコーズ、マイコーズ。エルが神、イーラスと私もありますので、リー。日本語で言うと、私の神様と長たしくなるけど、原文もリー。それだったら、マイコーズと言いました。エリエリ、ランマ、サブタン、ランマ、ナルフワイ、サーブ、バック。サーバックのミステリー、ターンに、私。まあ、これも詩編にある、詩編22にあることですけども、その恐ろしい作品は、あの詩編の作品を経験して、その神様、こういうこと起こるんだという予言を含めた経験となった。最も忠実に神様に聞いていた人でさえも神様が見捨ててしまったと感じるほど肉体も苦しい体なの。神様の愛とそんなにも合わせるということですね。人間の愛はできるだけ苦しみから覗かれてやろうと考えても誰でもそうですね。苦しいことだったらそれは覗いてやるんですけど、神様の最も恐ろしい本質も赤い。もうこれは、大いなる良いことをそこから、この世に、注ぎ出そうとするからだろうか。これはイエスもその研究で、あの恐ろしい苦しみは、世界の今後のため、あらゆるために、死んでいるだけで、その苦しみが、私たちの罪を担ってくださった、あの苦しみ。私たちの罪に上がらないために苦しんでくださったと。信じるだけで、不思議と魂の平安が与えられる。それを、キリストのそうした霊を受けた人もまた、すべてを教えてくれると、特に選ばれた人は、このパウロのように、キリストのためにどんな、地位のない奴隷のような人たちも、非常に苦しんで、そしてまた、キリストに住む人たち以外の人、個人の人にずっと良くものを証として伝えていく役割も担っている。私たち個人も、いろんな苦しい目に遭う、あるいは過去の罪の罰もあり、裁きもあるということもありますが、それが全くなって神の技があらゆるために、いろんな苦しい技、目が全く見えなくなって、神殿なんかは本当に大変になったんですね。その福祉政策もなかったから、みんなから馬鹿にされたり、障害を持ったら、あれだけでも苦しいね、毎日は目暮らすのも多い人とか、方々とか言って、で、妻とか、あんとか言って、実際にそういう調子をする。当たり前みたいな。そういうようなことを通して、神様は、その人たちの苦しみを通して、何か良いことをまた、もたらしてくれた。ね、ライトホームという、仮の家という日本語に訳したら、東京で、教会の方がずっとなさった方がついています。また、英語の方ですね、ライトホームというのを岩橋さんと、早稲田大学の理工学校を、ちょっと質問して、非常なそれこそ絶望的な苦しみだったけれども、そこでその苦しみを通して、非常に良くものをもたらしている。きっかけになされたわけです。それで、この人の苦しみというのは、この詩編の中にございますが、ここでも、倒れることなく23世紀ですね、殺されるようなものになったという、この世になった人がまた、良いこと、良いものを、この苦しみによって、この世に送り出していく。そこで、私たちを永久に突き放しておかないでどうか目覚めてくださいという教授です。うん。23節。24節。24節。 我々が貧しく、そこで圧迫されたという意味なんですね。非常な圧迫を受けて苦しめられているのを分からないのですから。我々の魂を治癒し、これは地についた場所に全く立ち上がることができない。生きる力を全く失った。だから神様にこそ立ち上がって我々を助けてください。我々の贖いあなたの美しい愛を表してくださいというのがされるわけですが、実際にこの切実な願いに応えた神様は、それから後にイエス・キリストを残して、本当に贖い主の方、本当に神の愛、美しい、ヘセルというものですね。真実を表すお方を起こされたというです、ね、十字架によって。そういうことで、これはパウロのところにも見されたでしょう。重要なものとして、どうか助けてください。あなたがやらせてくださいという、必死の祈りによって、実際に神は、イエス・キリストさんこそ本当に美しいのかと、それを表された。ということなんです。聖書はここに願いを叶えると言って、何百年も、あるいは数年近くもですね、遥か前から予告される。人間だったらですね、例えば人と外人の派閥が安倍派が大きかったら、毎日を動かして、その後側になって、自分こそは、できるはあるんだ。それと示したいために、今、君も、自分も、が実行したと。まあ、心の中で密かにこの権利、この彼らの周りと幕連中たちが利用しておるわけですが、まあ、そういうことが世の中では起こるわけですね。そんなことも、誰も政治学者も政治中の人も予見できなかった。長い間続いたこと。だから学者っていうものが予見できるか、本当にそうじゃないとわかるし、科学に来ても、地震っていうものを大震災、阪神大震災、東北の大学のとかですか、全くドローンこれもですね、予見はできなかったわけです。そういうところか、人間が明日何が起こるか、交通事故起こる、その代わりに突然地震が起こったり、突然犯罪マックマック、誰も予見できないんですね。だから、はるか千年のところは予見して、知れることは絶対ないわ、人間が。神はですね、非常に長期の間を隔てて、予見して、計画をあって、そして物事を起こされる。私たちは、何かというと、自分自身のことも他人のことも小さなところで、いろいろと思い出されている。このようなことに目に見えるって。ところが神様はここに千年を超えて、700年、千年を超えて、そういう長大のご計画を持ってなされる方。神は全能で愛だ。全能ってどんな狂気でも、ある意味で非常に短く、神様の目から見たら短い。人間見て長くても短い。短くても長い。とってもですね、良好な意味で神様は自由自在だから、そういう神様を私たちに見たときには、この世どんなに様々なことがあっても、必ずこの世に私たちを最終的に助け、あがない。そしてあなたの美しみが完全に現れる時がある。それの前ありとも言うべきものを、イエス・キリストは、いわゆる、他の聖霊となる、ね。聖霊の霊が豊かに与えるほど、神様に長なってくださったんだと。これだけいろんなことがあっても、不思議な霊を与えてくださる。ここに神様の美しい愛があると。ということを実感するようにしてくださる。聖霊は、世の終わりを、いわゆる、さっきとして、実感させてください。そういうことで、聖霊、非常に強調するような気持ちは、雲と共に、天使のラッパによって、キリストが再現するんだ、というような、そのようなことは全く書いてないですね。それは、本当にそういう聖なる霊が与えられたら、時間を超えた、そういうこと。実際に実感できると、最終的には幸いというような、そういうことも 市場生活を見ながら予感、はっきり実感できる。だからこそ矢野君の最後で、それが神の命を与えられたことである。これをみんな話したのは、その永遠の命がみんなに与えられたんだ。と言ってます。イエスこそはそういうことをすべて教えるお方。イエスこそは神の子、救い主、神との本質と同じのと信じるためで、で信じてイエスの名によって命、永遠の命をやるため。聖霊を受けることはまた永遠の命だから、この世に聖霊を受けると。最後に弟子たちに現れた時なんですね。息を吹っかけて言われた聖霊を受けると。罪を許すという、神だけができることさえもその聖霊の力で許されるように、そこまで当たるんだということが書かれてあったんですね。そういうことで、この苦しみによって与えられる恵み、神様ないということは、非常に個人的な面からも、あのイエス様の何千年と渡るような苦労で起こることから、それ非常に特に熱心な、真剣な神様に選ぶといわれた顔でもありました。だけでなくて、個々の人も確かに苦しみによって、他者に何らかのことを与えるような存在となる。大変苦しみってそういう何らかのプラスの意味を示し、信仰の意味をね。ただ苦しさけに何こと起こらない。そういう苦しみを人に与えることはないということですね。そのことを思って、私たちも、あなたの美しみを表してください。そのことは、実際にキリストだと。この最後のところはですね、ヤコブですね、この大事なこと、ヘセトという、ここで読み起こされる、慈しみと訳されているんですね。これ日本語だけしかないこと、本来日本慈しみ。これの中国の慈悲の慈と意味が、まあ、よく似てるというので、慈悲の慈で慈しみと読み起こしたんですけども、これ全く同じじゃない。慈悲という、慈悲の慈というのと、慈しみがちょっと似てるというんで、この慈悲、慈しみというのを受けましょうという、昔そういうふうに考えてなされただけで、本来はまた別なんですね。慈しみというのは日本語としていい言葉ですね。慈しの神社に慈しと、美しいという、それも兼ねてる。ね、そして愛と。ね、ちょっと、この慈しみという役割で終わりですが、というところに出しましたが、英語訳ではこの3種類の訳はですね、ステッドファシラブってやつ、単にラブではですね、どこでも転がっているような男女間の間とか、その憎しみに変わる、住み変わるようなラブラブとかいう、そんなんと思い受けられる可能性があるので、ステップは、堅固に揺るぎない。ステップファースト。両方とも、よく見たら、揺がないと思うんですが、ステップファースト。そういう堅固のある。NRS ですね。それから、ピースフォーラブ。ミュージフィーサルの場合ですが、これ真実の愛。それから、いつもこの3つはよく出しますが、大丈夫です。NIV、インターナショナルワードでは、アンフィールである。で、この中で、フェイスフォルステップアウト、一番日本人として、あんまり意味しない。アンフェイルですね。で、ちょっとこれ、言葉を作ってあります。アンフェイル、フェイって失敗するってことで。アンフェイルがもともとは失敗しない誤りなんですが、それから屈することがない。信頼できる。確実な。尽きることがない。それから無限の。そういう意味合いを持って違う。ですから、アンフィーリングだというふうになると、決して、滅びることはない、尽きることはない、揺らがない、そういう愛。 トリングですね。フィールって言って失敗した。失策したって言うんだって、失策して失敗することないっていうのは、なんかもうスプライヤーになって、そういうことなんですね。フィールド。で、本社の基本的性質としては、出演できるときの三力分野を繰り返すという。主、ヤハウェ、ヤハウェ。哀れにやり、恵みやり、怒ること、最後に慈しみと真理。みんな、慈しみと真理ですね。理解と哀れに、恵みに、怒ることをする。この慈しみが決定。誠は、エムス。世の中の真理。そういう古くから、この神様の本質として言われていることがここでも出てくる。その本質を表してください。実際に表される。私の苦しみの中においても、他者の苦しみのどっかに神様を体現するのを表そうと。